Spinner。
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私佐藤真国主玲子と長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話をしています。ハッシュタグは東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします。
はい、
メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いいたします。
お願いしますということで、東京ヤングボス今回はなんとゲリラで、東京ヤングボスのインスタグラムライブの方からもお届けしております。なので今生でライブやりつつこの収録をしてるっていう初スタイル、
はい、
しかもゲリラでやってるんだけど114人ぐらい見てくれてる、ありがとうございます。
みんな今日はいっぱい質問してください、
うん、だからなんで今日はそのね、ライブで来た、お悩みだったりとか質問だったりとかを答えながら、うん、あのリアルに返していければなというふうに思います。
さっきのこれ録音じゃなかったんですね、毎回撮ってるのびっくり
どういう意味、あ、そうそうそう、あ、
毎回やってますよね。
ね、待って、確かになんで録音にしないんですか逆に今毎回録音にすればいいのにね。でもなんかレイとかそのなんかカタカナでカタカナでってなんか詰まったりとか
よく噛むんで、
いやいや可愛いから、なんかそういうのがもしかしたら毎回ってことですかね、意図としては、番組スタッフ的には。
面白い、確
かにそう、毎回撮ってるんですよこれ、
うん、
そうそう、
結構来てるよ、
結構来てる、うん、あ、そう、なんかライブ読む質問の前にこうリスナーさんにもお伝えしたいんですけど、いつも番組のメッセージフォームの方からあのお悩み募集してるんですが、あのレイコボスからの要望でですね、はい、もっと具体的に知りたいわけでね。
そう、なんかみんなのエピソードをもっと具体的に知りたくて、こう結構ジェネラルな大枠でサックさんの、うん、あの質問とか相談みたいなのをお受けするんですけど、うん、もっと具体的にさ、
うん、
なんかこういうことされ、こういうことがあって、こういうことがあってって、細かい方が、
うんうん、
多分聞いてる方たちもその私たちの話だけじゃないエピソードを聞けるし、
うん、そうね、
面白いんじゃないかなと、私たちも事細かく答えれるしね。
なんかさ、例えばなんだけど、そのセクハラがあってみたいなのも、セクハラっていろいろあるから、言葉のセクハラなのか、そうそうそうそう、触られたのかとか、そういうことだよね。
そういうことです。
もうちょっとだけ
多かったね、セクハラのも、うんうん、来ていたので、
ばっくりとじゃなくて、まあ、うん、全部その私たちもあの番組内で読まないこともあるから、ただ状況としては気分的にはもう 100% みんなの質問に答えていきたいから、もうちょっとだけ詳細に教えられてもらえたらいいなっていう思いと、はい、それだったら生で聞いちゃえばよくないっていうところでライブやってまーすやばい、楽しい、
質問結構来てたよ
結構来てるね、やばい、すごいよこれ。どういうのからいきましょうか。
自分の思っていることを相手に上手に言語化して言えません、
うん、
相手にどう伝えたら伝わりやすいのか考えているとうまく言葉が出てこなくなってしまいます。
わかる、これなんか何個か前のエピソードでもやったかもしれないけど、うん、自分のその思ってることを言うのってレイコはすごく上手だなっていつも思う。本当？なんか
苦労するわよ。
いやいや、そうよ、そう絶対そうなんだけどその中でもすごくあのストレートに迷いがないなっていつも言う時に思うの。
あ、
そういう意識はない？
意識はでも知ってた、最初の頃はめっちゃ知ってたかもしれない。経験かもね、回数だねこれは。
うん、そうだね、うん、なんかしかもさ、これ相手の立場によるよね、なんか先輩なのか後輩なのか、うん、同い年なのか同期なのか、それでむちゃくちゃ言い方変わってくるし、
うん、
なんか私の場合はその友人関係が結構なんか親友たちかその他かみたいな感じになっちゃってるのね、うん、その他って言い方が良くないんだけど、そのでも結構極論なんかあんまりこう親友たちか知り合いかで分けちゃってるって感じかな、
うんうん、
だからなんか例えばレイコとかだと何でも言えるし、どういう言い方で言ってもなんか受け入れてもらえるっていう甘えがある友達か、
うん、
なんかすごく意識をして言い方を考えて伝えなきゃいけない知り合いかってなると、その知っても、うん、世の中生きてるとさ、その知り合い側の人とさ、
うん、の方が多いからね。
そうだからすごい困るんだよね。だからちょっと前は私もやっぱだったら人と会わないみたいな選択ができたんだけど、
あ、
なんか今はもうできないから
言いたくなっちゃうからさ、
いいんだよ。じゃあのね、じゃあ悩みとしては言いたくはなるの、
うん、
でもなんか言おうと思った時に 言えない。
あ、うん。あ、てか、あの、これはさ、こうちゃんみたいな、ね。なんで私ここだけ。
なんで気使ってんだろうみたいな、ね、
そう、もうちょっとストレート、うん、でストレートに言うとなんかちょっときつくし、きつくなっちゃうんじゃないかなみたいな、
うんうんうん、
不安があるんだよね。これはでも質問
難しいな、
ね、
難しい。解決法としてはなんだろう、
まあ、自分がやってることとしてはなんかその日に言わないかな、
はい、あ、言ってたね、
うん、持ち帰って考え直して言うっていうのが一個かなって思ってる、うん、なんかレイコみたいに言葉を使うのが得意な子はその場で言ってもいいと思うけど、もともと苦手だったらその場で言うとやっぱ不安になっちゃうから、
うん、
考えて考えて紙に書いてやるのがいいかもしれないね。ちょっと待って、ビール飲んでるからさ、ギップが出そう。
いやだ、
ごめんなさい。
大丈夫ですかこれ。でもなんか私は結構ね、意見を言う上で間違ったこととか理不尽なことは言いたくないけど、
うん、
ちゃんと自分の意見は我慢したくないというか、うん、伝えたいなって思うから、
うん、
伝え方の本みたいの読んでた。
あー、いいね。結構あるよね。
あるある、
話し方の本とかね、
うんうんうん、結構勉強になったかも。自分をまず相手の立場に置くとか、この人はどういう考えなんだろうって、まずその気持ちをちょっと考えてから言葉のチョイスを分けるとか、
汲み取る感じね。
まあ難しいけどね。
あ、でもそれめっちゃいい。
人生の課題ですね。一生だってみんなこれ多分あるんじゃない？気をつけていかなきゃいけないことじゃない？人との対人関係って、
ね、難しい。ありがとうございます。
結構来てるね。すいません、パンパン行こうね。
はい、はるかさん、ありがとうございます。日本の産休育休の制度についてお二人のご意見知りたいです。今妊娠していて働きながらママをやることが本当に大変だとじわじわ感じてます。いや、これはちょっとこの日本の育休産休制度について 100% 理解してるわけではないけど、うん、やっぱその周りの話聞いてると、特にその男性が、まあ、今その大企業は、法律でその育休を取らなきゃいけないっていう風に法律が変わってるから、ちょっとずつ今すぐは変わらない部分ではあると思うんだけど、育休産休取ったところでそれをやりながら働き続けるのが難しいっていうことだよね。だから現実的にこの不景気の中でどうやって子供を産んで女性として働き続けて、かつキャリアアップを目指していくんですかっていう多分のはあるよね。
ね、
うん、
日本の産休育休について調べたら、その制度を提案したのって日本が世界で初なの。
おお、うん、
っていう面白いデータが出てきて。
そうなんだ。
そうで、生理休暇とか、
うんうんうん、
そうもう日本が初なんだけど、
でもそれってさ、裏を返してみればさ、そのルール化しないと休めない国っていうことかな。
そうそうそうそう、うん、そこにその時は陥りました、
うん、じゃあやっぱこう海外とかだと OK 子供できてこうこうこうだからちょっと休むね、 OK Have a great Friday みたいな感じなのが、
うん、
いやいやごめんなさい、まあ、子供産んだっつっても仕事まだありますよっていうような社会だから、うん、日本がだから、うん、やっぱその制度を作らなきゃ、ルールを作らなきゃいけないっていうところなのかな、
うん、そうだと思う。でなんかそういうのって日本の大手とかのやっぱ生きづらさとかにつながると思うけど、
うん、
そこにさっきのミラノじゃないけどやりづらさとか文句とかがあるんだったら、もう自分の環境を変えるしか正直ないと思うんだよね今の日本で。
いや、
ね、難しいけど訴え続けて変えてもらうのって多分何十年もかかるから、
うん、
それよりも、まあ、自分でちょっと何か始めてみようかなとか自分のペースでできる仕事っていうのも、うん、逆に主婦奥さんの時期だからできるものとかもあるかもしれないし、
うん、
でもさ、まあ、スタートアップとかベンチャーとかに入るとかね、逆に
もう今妊娠してる状態でそれはさできないよね。妊娠ってしかも予期せぬっていうかさ、もちろん計画してる人もいると思うけど、
うん、今の状態だったらね、
そうなんかそのやっぱ現実が、あのだね、最近思うのはなんか制度が、その今の話聞いて余計に思ったけど、制度が足りてないわけじゃなくて、やっぱその一般の人たちの理解が足りないで、優しさがないんだと思う、
うん、
だからあ子供いるかいいよとかじゃなくて、ずるいなみたいな、子供がいるから早く帰れるんだ、うん、ずるいなみたいな、まあその気持ちもわかるんだけど、もうちょっとだけそのみんなが優しくなって歩み寄れば、
うん、
これってどうにか解決するはずなのに、そうやって歩み寄んなくて、いつまでたっても意地悪な人たちばっかりだから、
うん、
制度にしないといけない話だと思う。だ
から子供を産むつもりがない女性の先輩とかからいじめ受けたりとかね、
あるよね。でも確かにその先輩からしたら、いや私だって子供がいたら早く帰れるのに、子供がいないからってなんで 2,3 時間プラスで働かなきゃいけないのっていうのも分からなくはないんだよね、
うん、
だからもうちょっとこの
でもどう、なんか日本のさ
でもその分その
どっから直したらいいのこの日本の社会
は今すごいどこからって思って
毎回このポッドキャストはそこに陥りますね。
はい、
難しいね。
教育なんじゃない、だから、うん、やっぱりそこになっちゃうよね、
うん、
そもそもさ日本ってさ仕事の効率が悪いランキングすっごい高い、1位とかじゃなかったかな、すごい高いんだよね世界で比べて
みた時に。働きたくない国ランキング1位だよ
ね。なんかあとこの間も街頭インタビューでキャリアアップっていうかその昇格したくないみたいな、そうすると役職が増え、うん、やることが増えるから自分のプライベートが充実しないみたいな理由でこうみんなキャリアアップしたい人ばっかりじゃないんだよね。
うん、
だからキャリアアップしながら妊娠子供を育てるっていうのは今の現状では多分無理なんだと思う。
難しいところが多いと思う。
難しい、なんか自分が犠牲になるか子供が犠牲になるかになっちゃうよね、うん、日本今の日本だったら、
うん、
もう本当に極度に変えたいんだったらもう田舎に行って子供と過ごしながらゆっくり働くっていうのもあるわけじゃん。そうしたらやっぱ賃金が下がるし、でもいやいやそうじゃなくて今まで自分は学校の勉強も頑張ってきて大学受験就職頑張ってきてその中で長い人生キャリアアップしたい人からすると、女性からするとちょっといや現実的じゃないですよね。
お酒飲んでるからちょっと永遠に話
せちゃう。違う違う、ごめん、本当にこんなちょっとしか飲んでないんだけど何でもね、これもこのこれもいやちょっとお酒飲んだら何でも酒のせいにするんだって、もともとこれだわみたいな。
待って
3センチも飲んでない今。
だだだだ私も飲みます。でも言ってる人もいるよ。
めっちゃいる。飲みましょう一緒に、
うん、
火曜だからね、もう
全然金曜じゃないよ。
金曜じゃないからね。そう、いっぱい来てるよ、
ね、今どれ読もうかなって。結構恋愛のことも多いしキャリアのことも多いし、
うん、
人間関係
こういうのもいいんじゃない。どうやって仕事プライベートバランス取ってますか、うん、私も飲みます。どうやってプライベートとのバランス、
本当だ、
その皆さんのなんかプライベートとはみたいなところを、その
ライフワークバランスも来てるね。
ね、あ来てる、
うん、
プライベートとはっていうのはすごい最近考えてて、
これ前話したよね私たち。
うん、話したかも。
なんかライフワークバランスって何ってなって終わった気がする。
うん、やっぱこれはなんか全員じゃなくて極度に私とレイコが偏ってるっていうのは大前提に言っときたいけど、うん、はい、なんかやっぱりこう、あでもなんかレイコはやりたいことをやってて、私はやりたいことってよりかはこうやってきたことを仕事にしたっていう感じかな。だからいつもニュース見て環境問題とか社会問題について興味を持ってたから、それをただそれが私のプライベートの時間だったんだけど、それを仕事に生かしたみたいな状態だから、
うんうん、一番いいやつよね。だから
どうマネーに変えるかみたいなのはいつも常にこう考えてて、うん、じゃあ親友と一緒に映像を撮りながら旅しながらどうやってこれをお金に変えるかっていうのを考えるのが楽しいわけじゃん、その日本の文化をどう発信するかっていうので、レイコは OK アパレルやってこうみたいなさ、うんうん、なんかそういった理由で、そのあんまりプライベートとその仕事っていうのをばっくり分かれてないっていうのは一個ある、うん、ただこのプライベートって多分そのなんかキャンプに行くとか旅行に行くだけじゃなくて、多分友人関係とか、うん、なんか恋愛とかも含めてくると思うんだけど、
うん、でもプライベートって、私たちは多分プライベートの中のプライベートが仕事なんだよね、
うん、
でプライベートでいかに例えばコネクションを作りに行くかが全部仕事につながるし、うん、プライベートで何を見るか聞くかでも本当に五感で感じてるものが全てアウトプット、会社でのアウトプットにつながるし、でもそれって別に経営者だけではないと思うんだよね、うんうん、プライベートでのインプットが仕事とかいろんなもののアウトプットになると思うんだけど、
うんうん、
だからプライベートでも仕事の話結構するじゃない、
うん、
いろんな人に自分の営業したりとか自分の話したりとか、
うん、
だからどこがオフなのかって言われたら、私は本当寝る時だけって思う、
うん、
最近
私は最近はそのコーヒーを飲む時間とか、
うん、
お風呂に入ってる時間
いいね、
なんかその、
うん、
まとまってる時間じゃないけど、うん、1日の中にほんの5分10分見つける時間がすごいこう無だし幸せになる。あ、こんな時間設けられてる私、うん、お風呂に使ってる私、
うん、
コーヒー飲めてる私、なんかね、そこでバランス取ってる気がする。
ライフワークバランスを9時5時とそれ以外っていう2つに分けちゃうことで逆に自分たちを苦しめてる気がする、
うんうんうんうん、
そこでこう仕事は仕事、プライベートはプライベートってしちゃうから、
うん、
でもしないとこう管理ができない ってなっちゃうのかな。
え、でもさ、友達とかはさ、どうやってさ会ってる？なんか私の場合はね、最近友達と働いてるから、友達と遊ぶ時間が極度に減っちゃった。まあ、そもそも友達そんなに多くない中で、でもそこで仲良くしててくれた子たちが、自分がこう今カフェやったりモデルやったりテレビ出たりこれをやったりとかで、全くその遊ぶ時間がなくなっちゃったせいで、うん、なんか毎週呼んでもらってたそのなんか飲み会にも呼ばれなくなるとか、うん、なんかもう、まあいいんだけど、その自分がやりたい仕事をやってるから、うん、でもそのあそうか犠牲になるんだなっていうのはちょっと思った。なんか行きたいか行きたくないかをちょっと置いといて、それは
気使ってんのかな。
いやだってお前呼んでも来ないじゃんって、まあ、すごい仲いいからね、お前呼んでも来ないじゃんって、いやいや誘ってよみたいな、全然仲だし、全然私から誘っていいって言ったらもちろんっていう関係性ではあるんだけど、私も行っていいっていう時間もないし、うん、誘われたところで行けないから、うん、そう、それがなんかすごいもどかしいよね最近、うん、その忙しさ、そこまで忙しくしちゃってよかったんだっけみたいな、うん、人間としてっていうのはもう、
なんかその遊ぶの内容にもよるけど、私あんまり友達と遊びに行こうみたいな楽しいって思えなくて、
なんかね、そうぶっちゃけそうなんだよね、
仕事してたいって思うから、まとめて友達とかとご飯行ったりとか、なんていうの、自分一人でもやってたことを誰かとやったりとか、うん、うまく友達とか一緒にいたいとかさ、繋がってたい友達とかいるじゃん、大事にしたい友達とかは、うん、その連絡とか忙しくても取れるものだから取り合うし、でも遊ぶっていう感覚がもうないかも。なんかキャッチアップしてちょっとご飯、どうせだってご飯って食べるじゃん毎日。
でもさ、なんか そうなんだけど、
うん、
なんか例えばこの今さ、韓国がさ旅が解禁しました、
うん、
で解禁して、しゃ誰と行こうって思った時に、えマジで行く友達がいなかったら、妹もイギリス帰っちゃって、でも純也と2人で韓国行ってもさちょっと違うわけよ、わかる。韓国ってもうちょっとその美なんていうのかな、一緒にこうエステ行ったり、はいはい、チムチルバンでお風呂一緒に入ったりとかだからで女の子の友達じゃん。でなんかまたそのパートナーとかそういうのもまた違うし、うん、だから最近えママみたいになって本当にレイコとかもいないじゃん。
でもそこになるんじゃない、女の子って結局
んうん、そうなんか女の子の大親友も一人いるんだけど、その子が今結婚したりとかで忙しくなっちゃってるから、そのパッと3日間だけ行ける友達が気づいたらいないみたいな状況になってて、ちょっと今辛いなって思ってる。
まあ何を取るかだよね。
そうだから全部は無理よね、
犠牲にしないと得れないから人生
ね、
はい、
なんだったっけな、ココイチの社長だったか、なんか社長のそのなんかまあいわゆる昭和の大会系のさ、なんかソフトバンクの孫社長は1年間に3000冊本を読みました、
うん、
ココイチの社長はあの毎日働きすぎて友達ゼロとか、
うん、
でもそれでもやっぱり仕事をしたいって思ってるんだから、うん、なんか全部が全部自分手に入るとは思わないようにしなきゃなと思ったけど、さすがに韓国旅行、うん、いやママ一緒に行きたいんだよママと、でもさママとはクラブ行けないじゃんガンガン行きたいわけよ韓国の音楽聴きに、それは無理と思って、という悩みです。
ないものねだりだよ、
ないものねだりよ。じゃあ次、
行動しようとするときに
同じ悩もうと思った。
おーさすがいつもでもお金ないなってなってしまいます。お二人はそういったときどのように考えて行動されているのでしょうか。
あるでしょ
まずお金はいくらでもいくらの方法でも稼げるから、まずね、そのやらなきゃいけないことに確かにお金かかるかもしれないけど、かからないものもあるじゃん。アルバイトお金かからないじゃん、お金もらえるだけじゃん、
うん、
何でもあると思うね。今の時代だったらオンラインでいろんなこともできるし、
アフィリエイトとかもできるしね、
携帯一つで本当いろんなことが、お金の稼ぎ方はあるから、
うん、
まずそういう知識をつけることかな。じゃないとどんなに大きいことをしようとした時に、なんかどっちにしろなんだろう、こういう知識は本当大事じゃない、お金を稼ぐ力とか、
うん、
どういう小さなことでできるのかなとか、大学生でもだって今さ何百万稼げてる時代なんだからさ、携帯一つで。
でその行動する前にお金がないですじゃなくって、そのお金を稼ぐっていう行動がまず第一歩の大きい行動なんだから、そうそう、アルバイトでいいわけじゃん、時給1200円、うん、300円とかのバイトでいいわけだから。
そう、私だってバイトしてたよ、大学生の時。
そうそう、だからそこから最初やらないと、それがファーストステップだし、うん、そこの努力とかそこを惜しめないと、多分結果的に行動しても
そうそう、それ
がなんかうまくいかない気がするよね、うん、 そうそう、なんか何でもかんでも行動したら成功あるのみではなくて、そのきちんとそのバイトっていう行動とかお金を稼ぐっていうのも努力の一つですね、うん、はい。
感情のコントロールどうしてますか？エピソードもありますよ。以前職場の酔っ払っている後輩に私の恋愛観を否定されて傷ついて涙出そうになったけどこらえて帰り道一人で号泣、遠距離の彼氏にテレビ電話で伝えたらまた泣けてきて感情のコントロールができない自分にもやもやしていました。
え、いいんじゃないですか。
まあ不安定な時人間誰でもあるよ、うん、それはある。なんかもう何しても泣いちゃうとか何されてもなんかイライラする時あるから、うん、それは全然普通とは言わないけど、不安定なことは人間だったら誰でもあると思うけど、
でもある気がする。
常にだったら辛いかもね。でも
私も結構感情のアップダウンあるタイプかも。でなんかこれ見てすごいいいなって思ったのは、その遠距離の彼に甘えられるうちはというか、甘える相手がいるんだったらいいんじゃないって、
甘える相手がね、
うん、思った。なんか別に感情のアップダウンがあることが悪いことではないと思うし、ちょっと悔しいって思うことは確かに人より多いかもしれないけど、なんか同時にそのポジティブな面見てみるのはどうでしょうか。
ちゃんと発散できる場所があるっていうのはいいことだと思う、うん、発散できないで話せない人もたくさんいるから、この世の中には、
うんうん、
でもそれをこうわきまえれたら、わきまえられる自分がいるんだったらいいと思う、うん、なんかその外で同じようなことやっちゃったら、うん、ちょっと社会人としてはどうかなってなっちゃうかもしれないけど、それを彼氏に旦那さんに話す相手として感情をぶちまけるのは全然いいと思う、
うん、いいと思う。
私も旦那さんの前でも叫んだりするもん。
わかる。私でも結構やっぱ感情的になっちゃうタイプではある。その仕事場でも全然大泣きするし、怒るとかってよりかはどっちかっていうとなんかかな、あーハッピーとか、なんか全然激しいと思うけど、もうそれはなんかキャラクターとして受け入れてもらえればなんか取引先の前で泣くとかそういうのはないよ、
うん、そう
でもなんか身内の場でそういう環境はあるかな。
心を許せる人の相手ではね、
うん、OK。 じゃあ最後の質問です。お二人の起業家としての精神性をポッドキャストで聞いているといい刺激になります。お二人が起業家として活動されている中で一番大事にされていることは何ですか。一番大事なこと、
人の気持ちを考えることです。
素晴らしい。
なんか経営者になって最初は一人だったから、自分のために、自分が成長するために、会社が大きくなるために自分だったけど、ビジネスも、うん、やっぱ恋愛もそうだし友情もそうだけど、一人で成り立つものではないから、
うん、
よりクライアント先の相手の人たちだったりとかチームの仲間は私についてきてくれてるわけだから、
うん、
そういう人たちの気持ちを常に考えて、この子こん何不安そうな顔してんのかなとか、
うん、
何が分かんないのかなとか、この人今何考えてんのかなって、そのテーブルの反対側にいる人だとしてもね、クライアントとかだとしても、
うん、
そういう人の気持ちを考えることがすごい大事だなって思ってて、
うんうん、すごいね。それが、
ね、し始めてからすごい仕事もうまくいき始めたし、アマテラスでやるコラボとかもそうだけど、全部その私のパーソナルコネクションで、
うん、
本当に人と人の気持ちのつながり合いで成り立っていたのは、そういう人の気持ちに立ってっていうところを大事にしてたのからなのかなって毎回感じるから、
うん、
それは結構大事にしてますし、会社の子たちにもすごく教える。
うん、そうだね。相手の気持ちを考えるってすごくこう簡単なようで難しいし、
余裕がないとできない。
そうだね、余裕がないとできないね、うん、間違いなく。だからその余裕をまずは作ることが大事だったりするのかもね。
みな、うん、は
私はね、起業家としてでしょう。
前を向き続けることとかじゃない。
前を向き続けることもそうだね。なんかあとは最近すごい、そのさっきの感情の話でいくと意識してんのは、なんかやっぱり自分がムードメーカーになるた方がいい、自分がその現場の空気を作れる力がある立場にいるわけだから、うん、例えば会社の社長であってタレントであって、
うん、
だからもっとこう自分がもっとハッピーにいて、うん、もっといい現場作りをしようっていうのはすごいなんか意識してるかも、
はいはい、
やっぱちょっと前は若いからすごいやっぱ自分のこう感情に、はあ、今日は生理とか、なんか、はあ、今日はなんかこんな嫌なことがあったみたいなあったけど、
うん、
あ、それはそれだけど、今日いるみんなにはそれあんまり関係ないし、この時間をどうみんなでこうポジティブにハッピーに、うわ今日の収録楽しかったねってどうするかっていうのは、あの、や、意識しててまだできてないと思うんだけど、最近すごい頑張ってるかな。だから気は使うし、疲れるっちゃ疲れるんだけど、結果的にその自分も機嫌悪くならないし、うん、誰も機嫌悪くならないし、ハッピーだと、うん、で結果的に効率が超良くなるから、うん、オーライのことが多いよね。結果オーライのことが、なんでそれは意識してするようにはしてますね。起業家としてかな。あとやっぱ社会人としては、そのもう本当に鉄則だけども、挨拶をきちんと目を見てして、あの、遅刻はしない。
俺
もう本当にもういつ もあの90度頭下げてる、うん、ありがとうございましたっていう。やっぱ見た目もハーフだし、舐められがちだから、なるべくその、うん、別に変な話思ってなくてもいいわけよ、うん、思ってるけどね、
うん、
なんかそういうちゃんと目に見えるように、その感謝とか、うん、謝る時もこう伝わるように言うようにはしてるかな。最近
できてる。謝ることも大事だね。
謝
れる強さ。お礼は私ね、何かしてもらってさよならってバイバイした後の10分以内に絶対するって決めてる、
うん、あ、何、連絡をってこと。
連絡を。
あ、すごいね。
今日はありがとうございましたの連絡を全員に。
めっちゃいいね。
なんかそういうのってさ、やられてめっちゃ嬉しいじゃん。あ、この子すごって思うじゃん、
うんうん
う
ん、
そういうそれもそのさっき言った相手の立場になってとかも同じなんだけど、うん、自分がされて嬉しいこと、すごいなって思うことを
相手にしてあげる、
まずやるっていうのを。
そうだね、
経営者としてっていうか、なんか社会人としてかな。
間違いなく
やってます。
うん、頑張ろうみんな。
頑張ろう。
OK。
はい、東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、東京は伸ばし棒でお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。Thank you all for listening. That was Reiko and
Mila.
Bye.
Okay.
Spinner. 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief では、ニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day.